リサとバヤの SG ラジオ。
みなさん、こんにちは。
こんにちは。
こんにちは。
かわいい子が大好きな SG 運営。間違えた。ちょっと待って。一回やらして。もうここからやる。かわいい。いいから、はい。かわいい子が大好きな SG 運営者のリサです。
昨日、会員さんが、かわいいデコレーションを書いてくれたよ。SG 館長、バヤです。
ラジオを聞いてるだけの方、ちょっとわかりにくいとは思うんですけど、SG の会員さんが SG に来て、SG の窓にクリスマスツリーとか、雪とか、メリークリスマスの文字とか、すっごい書いてデコレーションしてくれてて、すごい SG 内かわいくなっています。ということで、私は今回も司会を務めます。SG 会員のよしみです。よろしくお願いします。今回も11月に発売した SG の Kindle 本、ゼロから確実に軌道に乗せるおうち英語のやり方まとめについて話していきたいと思います。さあ、前回もね、紹介したんですけど、今回発売したこの Kindle 本は、SG のホームページでも公開しているおうち英語のやり方を加筆修正してパワーアップさせたものなんですが、この辺がパワーアップしたよみたいなのはあるのかな？
ブログだとどうしてもこう全体の構成がわかりにくくて、どこからどう読めばいいのかわかりづらかったから、読み方のフローチャートを入れたりとか図を入れたりして、より読みやすいように工夫してパワーアップさせたかな。あとはやっぱりブログを書いた5年前とは、コンサルとかを通して得たデータとかケーススタディのやっぱり量が比較にならないほど増えたから、その辺の経験値とデータを踏まえた説明とか内容をなるべく入れるようにしました。はい。
まあ、その辺まだ読んでない私は一個もわからないんですけど。
もともとのブログを一回移転したことがあるんだけど、別のブログサイトに。で、その時に私編集を手伝ったんだけど、こう編集してても構成難しいなってすごく思ってて、で、やっぱこうリンクをクリックしていくとどこにあっちこっち行っちゃったりとか、ブログだとしちゃうから、その点ではすごい本はわかりやすいと思う。で、今回の Kindle 本ではね、第1部でおうち英語についてや、おうち英語でどの年代に対しても大事なポイントっていうのを紹介してるよね。
おうち英語のまとめとかノウハウ本とかが、こう、センセーショナルな書き方だったりとか、単なる体験談だったりとか、やっぱ本当に一部の人にしか当てはまらないよね、みたいな具体例だったりすると、こう、どうしてもおうち英語の本質をつかめないっていうか、長い目で見たときに、それぞれの親子にしっくりくるおうち英語の形をうまく作ることがすごく難しいと思うよね。そう、だから、なるべく、どういうバックグラウンドとか、状況の人でも、どんな年代の子を持つ人にとっても、共通して大事なんじゃないかなって思うことを、主に書きました。
この大事なことって、言葉にするのがとっても難しいと思うんだけど、みんなに誤解がないように文字にするのって、めっちゃ大変だったんじゃない？まあ、リサちゃんを面と向かって褒めることってあんまりないけど、
なんでなんか。
なんかこう照れるし、なんかすごいと思うわってこう。
大事なポイントっていうのが、ある意味本当にこう、ざっくりというかふんわりしてて、言葉にするのってすごい難しいと思うんだけど、でも、この Kindle 本にはちゃんと書いてあるんだよね。うん、書いてあるのよ。だから、ぜひ読んでほしいなと思います。うん、で、ちょっと宣伝っぽいのもぶっ込みつつ そして、それぞれのお子さんのレベルに合わせた取り組み方について、ステップ表っていうのをね、用いて詳しく紹介しているのが第2部でして、まあもちろんブログの方にもステップっていうのは書いてあって、去年もね、このラジオでステップのことを取り上げたりもしたんだけど、もう一回ちょっとここで復習してみようと思います。ステップ0は環境習慣づくり期で、おうち英語歴の目安が0から3ヶ月ぐらい。ステップ1がインプット実践期で、おうち英語歴の目安が3ヶ月から2年ぐらい。ステップ2がインプット発展期で、だいたい2年から4年。ステップ3がインプット継続期で4年以上という目安になっています。こうやってね、今自分がどこにいるかなっていうのもピンポイントに見れると嬉しいと思うんだけど、Kindle 版だとこうブログにない図とかもあって、さらにわかりやすくなってます。
そう、ね、 うん、Kindle 版にするときに、もうとにかくわかりやすくするには図を入れなくちゃって、なんかすごいもう脅迫観念みたいに思ってて。なので図をなるべく入れました。で、本当はね、ちょっとしたイラストとか、こう挿絵とかも入れたかったんだけど、もう自分で決めたこの日までっていう締め切りがあったので、ちょっとイラストとかまで時間が無理でした。はい。
そのステークさって何なんだろうと思うんだけど、
変なところでこだわりしょ、私。
そう。まあまあ、このステップについてはさ、おうち英語してて、私こんな風に考えたことがなかった、もう直感型だったんだけど、このステップの図を見たときに、ああ、なんかこんな風に表現すればみんなわかりやすいんだなって思ったのを覚えてる。
でも、このステップのおうち英語歴はあくまでもやっぱり目安だよね。うん、例えば、うちの子は、おうち英語歴がもうすぐ8年って感じなんだけど、6年目くらいでやっとステップ3のインプット継続期に入れたような気がするんだよね。ステップの判断って結構難しい気もするんだけど、どう？
多分めちゃくちゃ難しいと思う。そもそもさ、おうち英語歴6年。って言っても1日30分の取り組みをしている人の6年と1日3時間している人の6年は全然違うでしょ。で、年月の長さで一概には言えないし、それにそのどこのステップにいるかっていう自己判断はやっぱすごい結構難しくて、公開しているブログを読み込んでおうち英語やってましたって言って SG 入会した人でも自分たちのいてるステップを間違えてる人結構いてるのね。そう、なので今回 Kindle 化するときにはそこをなるべくよりわかりやすく、なるべく自分たちのステップの位置を間違えないように説明したりとか、説明する内容になるように工夫しました。
今いるステップ間違えてるよ問題は、コンサルする中でもうよく見かける現象だと思ってて。
ねえ、やっぱステップちょっと難しいのね、判断ちょっと難しいかなと思うんだけど、少しちょっとだけステップについても復習していけたらなと思います。最初はステップ0だよね、環境づくり期。最初も大事で、すごく本当大事なことが書いてあるんだけど、なんだろう、私的に子供の英語の状況で常に環境って、どのステップになっても変えていかないといけないから、なんかある意味ステップゼロって永遠に続く本当に大事なステップだよね。
うん。ほんまそれやと思うわ。だ結局、おうち英語って親が環境を作っていき続けるから、おうち英語を卒業するまでずっと続くステップやなって、今よしみちゃんが言った、ほんまそれ、ある意味、ステップゼロって永遠に続くステップって、ほうと今思ったね。よしみちゃんめっちゃうまいこと言うなと思って、もうよしみちゃんが説明したらいいかなと。
でも本当だね、そんなん、よく考えてみれば、もううちも19年さ、今となっては、本当風前の灯火だけど、続いてるステップだなと思う。
そして次がステップ1なんだけど、結構ステップ1って、簡単な、ね、最初の方だから簡単なように見えて難易度が高いというか、まだ成果が見えにくかったり、なかなかレベルに合ったインプットと子供の好みが違ったりと大変な時期だったりするよね。
そうね、もうここがフェードアウト率ナンバーワンの時期だと思う。うん。で、多分大体の人が思ってる以上に長い期間が必要なのね。で、でも目に見える効果が出にくい時期。ね、まだまだ、こう、いろんな情報とか他人が気になるしっていうもう三重苦な時期なのよ。だから、でも、ここですぐに効果が見えなくても、しっかりと質、レベルね、質のあったインプットを大量にしておくってことがやっぱ必要なんだけれども、どうしてもすぐに反応が見えないから、人がうまくやってそうな他の教材とかアプリに目移りしたりとか、コロコロ素材を変えたりとかしがちだし、あと子供の年齢が高いと知的レベルと日本語レベルと質のあったインプットの英語素材が合わなくて、こう導入が難しかったりする時期よね。だからコンサルとかでももうここの時期はまだこうおうち英語の成果とかにも半信半疑な親が多いし、こうなんとか、でもそれでもやっぱ質のあったインプットをし続けなければならない時期だから、もうなんとか継続できるようにもう手を変え品を変え、こっち側からフォローしまくる時期っていう 認識でコンサルやってます。
私がその昔頑張ってきた時期と、こう劇的に今の環境が変わったステップだと思ってて、で、なんでかって言ったら、いろんなコンテンツがたくさん出てきて、おうち英語に便利になったように見えるんだけど、そのコンテンツのレベルもこういろいろすぎて、もうカオスな感じにも見えるのよ。で、なんかみんな振り回されてる感があるような感じがして、でもなんとかかんとかこうみんな踏ん張って乗り越えてほしいなって思うステップです。
じゃあ、ステップ2になると、こう親としてはこうだんだん成長も見えてきて、すごく嬉しい時期だけど、焦りは禁物って時期なのかなって思うけど、どう？
うんうん、そうだね。で、この時期になると、もうおうち英語の成果に手応えがあって、継続してきてよかったなって多分腑に落ちる人も多いと思うし、子供の反応も嬉しいんだけど、こう最初ほどの自分自身、親自身のモチベがなかったりとか、こう漠然とこの後読み書きとか、スピーキングの上達とか、なんかアカデミックな英語とか、なんかどう進めたらいいのかわからなくて、焦ったり不安になったりしやすい人も結構いるかな。で、それに、やっぱりみんな人とついつい比べちゃうから、いくら子供が反応を見せるようになったとしても、常にそれよりできる子を見ては、あの子はあんなにできるのに、うちの子は、てんてんてんみたいにこう、やっぱ思いがち。うん、でまあ、それは、どのステップでも、おうち英語以外の部分でも共通してるんだけれども、とにかく、こう、横と比べず、焦らず、目の前の子供の成長を見てあげてほしいなと思います。
目の前の子だけを見てると、やっててよかったなって、こう、少しずつ思えることが多くなってくるステップだと思うから、どうか、こう、周りと比べないで、その気持ちを大事にして、こう、コツコツ続けてほしいなと思います。
ステップ3は実践期。ブログとか本の内容を読んでると、子供の実践でもあるけど、親の今までのステップを通して培った子供を見る力が試されるような気もするよね。
うん、なるほどね。おうち英語も育児も、こう子供はもちろん成長するんだけど、親もやっぱ成長するよね。で、特にステップ0とか、ステップ1ぐらいにいる親から、ステップが次の段階に来た時ってどうやったらわかりますかとか、なんか子供にインプットがしっかり入ったなとか、どうやったらわかりますかとか、めちゃくちゃ聞かれるのね。ね。でも、ステップ3に来てる人だったら、がなんとなくでも分かるようになってると思うし、こういう質問自体出ないと思うのね。ね、やっぱり目の前の子供を見て、いろんな試行錯誤をして、おうち英語をやっていってると、子供を見る力は必ず養われるし、よくその子供が自走するようにとかって言うけど、ステップ3になったら、こう、初期はコンサルとかに頼ってた親も、培ってきた子供を見る力を使って、おうち英語自体を親自身が自走できるようになってるんじゃないかなと思います。で、逆にそういうふうに、いずれおうち英語も自走できるようにサポートするのがコンサル側のやるべきだと思ってるから、何でもかんでもこう教えて依存させるわけではなくって、親自身が自分でやっていけるようにっていうのをこう見据えてコンサルするように気をつけてるかな。うん。
本当にまさしくさ、このステップが次の段階に来たってどうやったらわかりますかって本当によく聞かれるよね、これね。で、ステップ3は、なんかそれぞれがもうおうち英語を続けてきた結果、もう多種多様っていうか、もう本当に全てがみんな違うみたいなステップになってるから、自分にとって必要だと思う情報を上手に集めてできるようになってると思うのよ。本当に。で、そうじゃない、なかったらもうとっくにおうち英語フェードアウトしてると思うから。
最近ね、ツイッターで、小学生以降のおうち英語情報が少ないなっていうのが話題になってたのを見かけたんだけど、こうステップ3ってこう、やっぱ小学生ぐらいのお母さんが多いのかなって思うんだけど、ステップ3になると、親の役目は環境を作るだけって書いてあったりして、こう、やっぱそうなると、外に出る情報も少なくなっちゃうのかなと思うだよね。
そもそも小学生以上の情報が少ない理由は、まあいろいろあると思ってて、まずはこう親のモチベが下がることと、あといろいろ書くとやっぱ見バレしやすいっていうことと、子供自身が親に発信されるのを嫌がることもあるし、まああんまりこういろいろね発信するのもよろしくない面もあるよね。で、取り立てて目新しい取り組みがないとか、で、やっぱりどうしても自然と発信は減るかなと 思うかな。うん、で、ステップ3になると、子供の年齢も上がってきてるし、親が変われることも少なくなってる部分もあるかな。ね、だから、こう、何か見つけてはこんなあったよってお知らせするとかね、子供に。これ試してみたらって、こう、子供が自分だけでは見つけきれないものを探してオファーしてみるとか、そういう環境づくりとか、まあ、きっかけづくりが親としてやることとしてはメインになるんじゃないかなと思います。まあ子供もね、反抗期になると、なかなかそのオファーもヒットしないんだけどね。まあそんな感じかな。
私もまさに子供の身バレを防ぐのと、あんまりやっぱ書くと本人が嫌、もう嫌だろうなと思って、書いてないこと、書けてないことがもう山のようにあるのよ。で、いつもそんな感じだから、こうブログのネタに常に困ってるんだけど、まあ、SG の中では結構こんなことしたよ、あんなことしたよ、みたいなのは、こう言えるんだけどさ。まあ難しいよね。うん。あと、自分で動ける子でもさ、きっと知らない情報とかは、漏れてしまう情報とかはあると思うから、こんな見つけたんだけど、みたいな話がちょこちょこね、できるっていうのは理想だよね。まあ、うちの実際では、私がオファーして、全部する、みたいな感じなんだけどさ。
ね、うちも結構オファーを頑張ってるとこなんだけど、ギャングエイジ的な感じになってきたから、8歳、9歳ね。ちょっと結構反抗期な感じが多いかなって。
まあ、当たればラッキーぐらいな感じね。
そうだね。じゃあ、去年のラジオでも触れたと思うんだけど、ブログ同様、この Kindle 本でも、やっぱりこう、インプットのことが中心で書いてあって、基本的にアウトプットには、触れてないよね。
だって、ねえ、結局インプットが大事ってとこに落ち着くから。まあもちろんアウトプットに関して何もないわけじゃないし、取り組みとかもあるんだけども、そこを書くとみんなそこばっかり見てしまいがちだから、まああえて書いてないっていうのもあるかな。ね、やっぱりインプットって地味だし、親はこう目に見える反応が欲しいし、アウトプットとかにどうしても目がいっちゃう気持ちもよくわかるし、当たり前だと思うのね。うん。でも、本当にしっかり、こう、質と量と濃さのあるインプットをしておけば、アウトプットはいつでも伸ばせるし、まあ、とにかくインプット最優先っていうのを忘れずにやってほしいかなと思います。
もう、知恵語を何年やろうが、ほんまにインプットの日々だと思う、痛感してる。で、その子の得意な分野で、得意な分野で、こう、コツコツとインプットを続けていけたらいいねって思う。
なるほど。でも、こう、インプットも、じゃあ、どうしたらいいのってことが多かったりすると思うから、そのヒントについては、ぜひ、本をね、読んでもらえるといいよね。各ステップの最初の章に、そのステップでの大事なポイントっていうのが書いてあるんだけど、本当に読んでて大事なポイントだなと思って、だから、決して具体例ではないんだけど、必見って感じなんで、ぜひぜひ手に取ってもらえたらなと思います。じゃあ、もうすでに本を購入して読んでくれてるよって方もいるとは思うんだけど、このおうち英語のやり方の本を読むときに気をつけてほしいポイントはありますか？
気をつけてほしいポイントは、具体例を求めすぎたり、具体例に飛びつかずに、その具体例を取捨選択する判断基準を読み取るようにしてほしいっていうことですね。で、具体的な教材名とか動画の名前とか書くと、みんなそこしか見ない。本当にそこしか見ないんですよ。で、この時期のインプットには、こういう番組がおすすめかなとかって番組名を書いちゃうと、具体名を書いちゃうと、どういう状態の親子に会ってて、なぜそういう番組を選ぶといいのかみたいな、こう説明の部分はもうすっ飛ばして、あ、うちもそれ見せますってなっちゃうのね。で、反対に、こういう番組は、この時期のインプットとしてあんまりおすすめではないかなって書くと、え、それ見たらダメなの？それ見せてました？意味ないんですか？みたいなね、こう、極端な反応になるとか、結構いるんですよね。そう、だから、見たらダメとか一言も言ってないし、意味がないとも言ってないんだけど、そう、まあ、ただ、とある時期の英語のインプットとしては、効果が少ないよって言ってるだけなので、あまりこう、極端に、え、ダメだろうとかって思わないように、してほしいなと思います。あとよくある質問で、なんか何を見せればいいですかっていう答えだけを欲しがる人も結構多いんだけど、 まあ、答えは別にあげられるよ。あげられるんだけれども、そこで答えだけもらっても、いつまで経っても何をどう選べばいいのかっていう判断基準が養えないし、そうなると目の前の子供を見て、子供に合うものを選ぶセンスが養われない。よね。で、みんなショートカットが欲しいし、すぐに答えが欲しいのは本当によくよくわかるんだけども、やっぱりおうち英語は長期戦だからこそ、親自身のおうち英語力、おうち英語力をアップさせることが、長い目で見たら一番効果的な手段だと思うのね。うん、だから、こう具体例ばかりに目を奪われずに、何をどう選べばいいのかっていう理由と、基準のヒントを得られるようにっていう気持ちで、この本を読んでいただけたら嬉しいなと思います。
私から何も言うことありません。ただただうなずきます。
ね、はい、ほんとね、今日も私は赤べこになりつつ、こう、首をね、ずっと振ってたんだけど。
こけしじゃなくてね。
そう、こけしじゃなくてね。さあ、じゃあ最後に読んでくれてる方、読んでくれる方へのメッセージをお願いします。
はい。おうち英語は子供に英語力をつけるための手段であって、まあもちろんこの本は皆さんがこう満足できる結果を出せるようになるためのテキストみたいなものではあるんだけど、それと同時に毎日おうち英語とか育児に頑張る親御さんたちへの私からのこうもう精一杯の応援メッセージでもあるんですね。ね、育児もおうち英語も本当にみんな悩んでるし、自分だけじゃないっていうのをまず思ってほしい。で、毎日イライラしたりとか、もやもやしたりすることばっかりだし、孤独で不安になったり、焦ったり、落ち込んだりするのの繰り返しだけど、もう一人じゃないよっていうことも思ってほしいし、どんな状況の親子でも必ずここに応援する人がいるからねって思いながら、まあ、一応書きました。ね、育児はいつか終わりが来るし、なんか十数年後に育児が終わった時に、いろんな思い出とともに、なんか、ああ、おうち英語やっててよかったなーって、心があったかくなるようなおうち英語がいいなって、私はね、個人的に思ってるんですよ。なので、この本を読む時には、自分のことを応援してくれてる人がいるんだなって思ってほしいし、この本を何度でも読み返しながら、こう試行錯誤と、軌道修正を重ねてやっててよかったなって思えるそれぞれの親子のおうち英語の形をぜひ作っていってほしいなと思います、
ね、なんか感動したわ
なんで
ということで今回2回にわたって Kindle 本のゼロから確実に軌道に乗せるおうち英語のやり方まとめについて話していきましたが、いかがでしたでしょうか。気になる方はぜひ手に取っていただけたら嬉しいし、もう読んだよって方もですね、こうふっと思った時にまた読み返していただいたら嬉しいなと思います。それでは次回の SG ラジオもお楽しみに。バイバーイ。ピピピッ。